たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
今日私たちは二人の女性がそれぞれに一人息子を失うという悲しみの場面を前にしています。その一人は列王記上17章に登場するサレプタのヤモメとされる人であり、もう一人はルカによる福音書7章に登場する一人のヤモメであります。聖書の時代はさまざまな記述から想像できるように極めて男社会でありました。主イエスが5つのパンと2匹の魚で群衆を満たされた時、男5000人であったという報告は、当然そこにはそれ以上に女性や子供たちもいたと思われるのですが、男だけが感情される、そういう現実を示しています。男だけが数に数えられ、それ以外は数に入らない、そのような男社会にあって、女性は夫と共にあること、あるいは息子と共にあることで、その立場を守ることができたのでした。ですから夫を失い、そして最後の頼みの綱であったであろう息子を失うということは、もちろん愛する者を失った悲しみというものも深いのですが、それと同時にその人自身の存在そのものが失われてしまう危険の中に置かれることにつながったと言えるのであります。聖書に目を向けてまいりましょう。立ってシドンのサレプタに行き、そこに進め、私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。主の命令に従って、預言者エリアは、サレプタのヤモメのもとで養われました。ところが、エリアが滞在しているうちに、その一人息子が重い病気になり、ついに息を引き取ったというのです。この女性はエリアに言っています。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。この女性の言葉から、彼女が息子が死んだのは私の罪のためである、まあ、このように考えていることが想像できます。聖書にも次のようにあるのです。私は熱情の神である、私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うと。主なる神は世代を超えて罪を問い続ける神であると言われているのです。このことから、この女性だけではなく、当時人々は愛する者の死をはじめ病など望まない事柄について、その原因は自らの罪に対する罰である、このように考えられてきたことがわかるのです。ヨハネによる福音書の9章に目を向けますと、弟子たちが生まれつき目が見えない人を指してイエスに問いかけている場面があります。この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか。本人ですか。両親ですか。弟子たちもまた不幸と思われる状況に置かれた人を指して罪の結果と見ていることがわかります。人が障害を負っていること、 病気や死に至るということ、それら不幸と思われるあらゆる状況に置かれることを指して、人々は当然のようにその人の罪の結果だと考えたのでした。そのような目で人々は相手を見つめていたのです。そしてそのような視線の中で当人自らも罪の結果やむを得ないと断念して生きていたに違いないのです。ところがイエスは答えて次のように言われているのです。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。イエスは人が不幸と思われる状況にあることを罪の結果だとは言われず、その人を指して決して否定的に見ることもせず、そうではなく神の技がこの人に現れるためという実に肯定的、積極的な意味が神のうちに隠されている、このように告げておられるのであります。私たちも人生を歩む中でさまざまな辛い経験や悲しいこと、そのような経験をされてきたと思います。また病の中にあってどうしようもない現実に嘆いていることもあるでしょう。しかしそれを神の技が現れるためだ。主イエスは今日私たちに語りかけているのです。うまくいかないこともあらゆる病気もさまざまな不安も含めて、すべてが神の技があなたに現れるためだ、このように言われているのであります。人の目には不幸と思われたり否定的に捉えられたりする事柄について、人間の弱さや悲しみの原因となるものについて、それは神によって肯定されるために必要とされているのだ。そのような積極的な意味が明らかにされているのです。この生まれつき目が見えなかった人はイエスによって目が見えるようにされました。こうして生まれつき目が見えなかった人に神の技が確かに現れたのです。再び列王記に目を戻しますと、エリアは息を引き取った息子を受け取ると、自分の部屋に行き主に祈ったとあります。すると主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになったのでした。その子の母親は、今私は分かりました、あなたはまことに神の人です、あなたの口にある主の言葉は真実です、こう言ったのであります。この女性の一人息子が息を引き取ったの、この女性自身が考えたようにこの人の罪の結果ではありませんでした。そうではなく、この人がエリアを誠の神の人と認め、主の言葉は真実であると知るようになるためであったのです。こうしてこの女性を嘆き悲しませたものは、決してこの人の罪ではなく神の技がこの人に現れるためであったとわかるのです。さて、ルカによる福音書に登場するもう一人の女性に目を向けてみましょう。イエスが町の門に近づかれた時、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出される場面に遭遇されました。そして 主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われたのです。イエスが近づいて蚊に手を触れ、起きなさいと言われると、死人は起き上がったのでした。列王記の場面と比べますと、一人息子を失った母親という点で一致するのみで、この母親が息子の死を罪のためと思っている節はありません。イエスとのやり取りさえ一切ないんです。この場面で焦点が合わせられるべきなのは、この母親ではありませんでした。私たちが目を向ける必要があるの、主はこの母親を見て哀れに思いという主イエスご自身であったのです。なぜなら、この母親を見て哀れに思いというイエスの眼差しの中に置かれることだけが、大切な一人息子を亡くしたばかりの母親に必要なことだったからです。ただ主イエスの眼差しの中で、この人のどうすることもできない悲しみに神の技が現れ、この人は慰められたのでした。イエスが示された哀れに思いと訳されたギリシャ語は、内臓を意味する言葉から来ているそうです。それは深い感情の動き、そういうものを表した言葉に違いありません。ですから哀れに思うというのは、表面的にああかわいそうにということではなく、心の奥底から突き動かされた深い心の動きに他ならないんです。このことから、神の技がこの人に現れたの、主イエスの深い哀れみ、悲しむ者を放っては置かれない強い感情、愛によるものなのです。この深い哀れみによって、一人息子は起き上がったことを強調するように、悲しみのうちにある母親は、終始無言で控えているのでしょう。主イエスの深い哀れみは、人の悲しみ、苦しみに向けられ、そして救いを実現されるのです。それは愛するものを亡くして悲しむ者に、さまざまな足りなさに嘆く者に、不安や恐れに悩ませるされる者に注がれ、そして人を生かす力となるのです。今日、この主イエスの深い憐れみによる癒しを目撃した人々は、神はその民を心にかけてくださった。こう言っています。心にかけてと訳されているギリシャ語は、顧みる、探す、訪問するといった意味を持っています。例を挙げますと、マタイによる福音書25章に、羊を右に、ヤギを左に分けて、裁きが行われる場面がありますが、そこで牢にいた時に尋ねてくれたという言葉がありますが、この尋ねるという言葉であります。ルカによる福音書では1章でザカリアの預言がありますが、そこで主はその民を訪れて解放しという部分になります。これらのことから、神がその民に心をかけてくださったこと、その民を訪ねてくださったこと、その民を探し求め、見出してくださったことによって、神の技はこの人に現れたことがわかるのであります。神は御子イエス・キリストを通して、私たちを探し求め、見出し、私たちと同じ人となって私たちを訪ね、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げてくださった。 こうして神の技は私たちに表されたのであります。最後に今日の福音の日課に続く場面に目を向けて終わりたいと思います。洗礼者ヨハネが弟子たちを使わしてイエスに尋ねさせています。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。すると主イエスは答えて次のように言われているのです。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。罪の結果と思われていた否定的なあらゆる事柄を負わされていた人々がそれぞれに否定から肯定へと神によって回復されたという事実が告げられているのです。そしてこれこそイエスによって実現した救いの御業であり、イエスが来たるべきメシア、救い主であることを示しているのです。なぜならこの主イエスが告げられる内容はイザヤ書35章で次のように告げられている予言の実現に他ならないからです。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな、見よ、あなたたちの神を敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神は来てあなたたちを救われる。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。神が来てあなたたちを救われる。この予言の言葉が主イエスによって実現したのです。しかもイエスは死者が生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされると旧約の予言に加えて救いを実現されたのであります。これが神がその民を心にかけてくださった、訪れてくださったという救いの出来事なのです。しかも主イエスは神が人となって私たちの間に来て住まわれ、その十字架の死によって私たちに罪の許しを実現して救われたのです。私たちはそれぞれの人生を生きる中で数々と悩み、悲しみ、苦しみというものを経験します。さまざまな不安や恐れに襲われることも少なくありません。今日聖書に登場した女性たちのように、愛するものを亡くすという耐えられないような悲しみを経験することもあります。それらは私たちからするならば否定的に捉えられる人生の一部に見えるでしょう。そのような否定的にしか映らない状況に置かれ、辛い時を過ごすこともあるでしょう。まして私たちの罪は究極の否定となるもので、私たちを神から引き離す力となっているのです。しかし全ては神の技があなたに現れるため、このように言われているのです。そのような私たちが嘆き悲しむその時にこそ、主イエスはその私たちを探し、そして訪れ、私たちに心をかけ立ち上がる力となってくださるというのです。そして十字架の死によって最大の否定、罪から私たちを解放してくださったのです。そして今日主イエスは否定とも思える現実に生きる私たちに、もう泣かなくともよいと声をかけてくださるのであります。 私たちはこの心をかける神によって、どのような否定的に思われる状況にあっても、困難の中にあったとしても、主イエスによって全てが肯定され、意味ある経験とされる、その希望を抱いて安心して生き続けるようにと招かれているのです。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。 アーメン。